今日はダビデとヨナタンの契約、このことを第一サムエル記の20章を中心に見ていきたいと思います。前回サウル王がサムエルのところに行った時に神の霊が下ってきて予言するということが起こったわけです。じゃあその神の霊によってサウル王が変えられたのか、そのことを知るためにダビデはその息子のヨナタンを訪ねるということが起こったわけです。そしてその状況の中でなんとダビデはヨナタンから励まされる、そしてまたヨナタンも命を懸けてこのダビデを助けていくっていうその姿を私たちは見ることができると思います。その二人の愛、特にこの契約っていう言葉は非常に重いものがあるんではないだろうかと思います。それはヨハネの福音書の15章の13節に、人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと、もう明確に語られているわけです。私たちも人を愛するということはあるんですけれども、じゃあ自分の命を捨ててまで愛するということが果たして今まであったんだろうか。多分ないと思います。なぜならば今生きてるわけですから、命を捨てたということはないわけなんです。でもそれが実は信じる信仰によって可能となっていく、イエス様が私たちのために十字架で命を捨ててくださった、その愛によって私たちは生かされているんだ。そしてその愛によって私たちは変えられることができるということです。ですからここで問われている愛っていうのは、私たちの感情とかその思いでもってその人を愛するというのではないということです。それは非常に特別な愛であり、またダビデとヨナタンは改めて契約を結ぶということを見ることができます。そしてこのダビデとヨナタンのことなんですけれども、第一サムエル記の18章1節のところにそのヨナタンの思いが語られているわけですけれども、この心が結びつくという言葉が出てきます。これはやっぱり非常に特別なことではないだろうかと思います。ただ単に好きだとかですね、意見が合うとか同じ方向向いてるっていうだけのものではないということです。そして自分自身のようにダビデを愛した、実はこの言葉はもう一度3節にも同じ言葉が出てくるわけです。そしてヨナタンはダビデと契約を結んだ、ですからこれは非常に強い愛だ。まさにこの契約によって自分はその責任を果たすという非常に重いものがあると思います。そしてなぜヨナタンはそのような契約をしようとしたのか、実はそれは12節に出てきますけれども、主がダビデと共におられという言葉です。主がダビデに一緒におられる、その姿をヨナタンは実は見たということです。人は外見を見ます。しかし外見でだけではなくて、その内面内側にあるものをおそらくヨナタンはダビデの中に見出すことができたんではないだろうか。それはこのダビデのその心の中に働いている神の御霊、聖霊の御っていうことはガラティア書の5章の22節から23節に出ているんですけれども、ダビデは非常に謙遜な人だった。普通だったら王の娘をめとってですね、そして自分が王位につくっていうことはもう普通に考えられることです。でも彼はそれを断ってしまった。そして彼はそれだけではなくて非常に忠実な人だったということです。やはりその与えられたことに対して彼はもうやっぱり命がけでやる、 もうペリシテ人をもう100人撃てって言ったら、なんと彼は200人を撃った。しかしそれでも自分は報酬を求めない。彼は何よりも神様に対して忠実である。そしてまた彼にはその自制心というものは非常に強かったと思います。まあヨナタンはどちらかというと直情的な人だったんではないだろうか。まあ彼はやっぱり武人としてはすごく優れていると思います。そして父親のサウロがもう一切飲み食いしてはいけないという時にも、彼は蜂を見つけた時に蜂蜜を取って舐めたら目がもう輝いた。で部下たちにもそのようにさせて、そして彼は戦った。もう力が与えられたらもう戦って勝利したらそれでいいんじゃないか。まあ日本的に言うならば織田信長のようなですね、性質がこのヨナタンの中にはあったんではないだろうか。もう直情っていうか、ちょっとず盲信、もう一生懸命やる。ところがダビデはですね、それとはもう反対的に自分を抑えるっていう人であった。まあ自制心が強い。ですからそれがちょうど、まあ、ダビデとヨナタンは、まあ、うまく絡み合っていくような、そういう、まあ、戦術的に言うならば状況であったんではないだろうかと思います。しかし、まあ、問題はこのサウロにあるわけですが、ダビデはサウロに命が狙われていて、20章の3節を見ますと、もう死の一歩手前にあるっていう状態だったわけです。命が、ね、狙われる。ヨナタンは、まあ、息子ですから命を奪われるという心配はありません。しかしこの状況を彼は考えていったときに、そのダビデに自分の命よりも自分のこの家族というか、もう子孫のために恵みを与えてほしいということをダビデに願っているわけです。それは20章の15節のところに、あなたの恵みを私の家から常しえに絶たないでくださいというその言葉に現れています。そしてダビデはこのヨナタンとの友情のために、あと、まあ、その子孫の中でメフィボセテというですね、この体の少し不自由な子供がいたんですけれども、ダビデはこのヨナタンとの愛、友情、契約のゆえに、そのメフィボセテをいつも自分の食卓に一緒におらせて、共にする。もうまさに愛の契約をダビデはもう最後まで、それを実行していったということであるわけです。ですからダビデとヨナタンはただ単なる人間的な友情で結ばれたというのではなくて、もうはっきりと契約を交わした。そこにも普通の並々ならぬ愛を感じることができるのではないかと思います。そしてサウルがこの新月の食事に招くということをしています。それは20章の5節のところに出てくるわけですけれども、まあ、おそらくそれは特別な食事であり、それは自分に対しての忠誠心をある意味試すものではあったんではないだろうか。ですから王様がわざわざ席を設けて招待するっていうのは、もうただ単なる食事っていうことではなくて、自分の招きに応じて従うのかどうかというところであったと思います。ところがこのダビデはそこには来なかったわけです。なぜならばサウル王は自分をもう殺そうとしている、そのことが分かっていたわけです。そしてついにはこのサウル王はダビデをもう亡き者にしようとしていくわけですけれども、このサウル王のその心の思いというのがまた20章の30節に現れてきますけれども、このヨナタンに怒りを燃やしたってですね、あるわけなんです。もうダビデだけではない、そのダビデを逃したヨナタンにも怒りを 燃やしてですね、この邪悪な気まぐれ女の息子めってですね、なんと母親の悪口をこのサウロは言ってるわけです。もう邪悪な気まぐれ女の息子、まあこれは日本風に言えばですね、お前の母ちゃんデベソ、お前もデベソだってですね、もう小学校2年生の喧嘩みたいなことをもう一国の方が言ってるっていうですね、果たしてこれが本当に王としてふさわしいかって言ったら全くそういうことはないわけです。ですから本当に主が離れるっていうのがどういうことなのか、もう私たちはもう驚くしかないようなことであるわけです。そしてもうますますダビデに対する憎しみは募り、33節を見るならばもう槍を投げつけて撃ち殺そうとするっていうような状況になってきているわけです。ですからもうそれは本当にもう正気の沙汰ではない、もう怒り心頭、もう心の中にはもう怒りでいっぱいということであるわけです。一体誰が自分のその心を収めてくれるんだろうか。ひょっとしたら私たちもサウルのようなもう怒りに満ち溢れてですね、自分自身がどうしようもできないということも出てくるかもしれないと思うわけです。一体誰が自分の心を沈めてくれるんだろうか、誰が私の本当の友人となってくれるんだろうか。実はその答えがヨハネの福音書の15章の13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。誰も持っていない、イエス様はっきり言われたわけです。じゃあ誰が自分を愛してくれるのか、それはそのことを言われたイエス・キリストが私を愛してくださっておられる、私のために十字架にかかり命を捨ててくださった、もうそれはイエス様以外には他にはおられないということです。そしてヨハネの15章の14節を見ると、私が命じることを行うならあなた方は私の友ですとイエス様は約束しておられます。じゃあイエス様が命じられることは何かっていうと、それはその前の12節のところに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。それを今もイエス様は私たちに語っておられるのではないでしょうか。あの最後の晩餐の時にイエス様は12人の弟子たちの足を洗われた、そしてその中にはイエス様を銀貨30枚で売ったユダもいたわけですし、3度知らないと否定したペテロもいたわけです。イエス様は彼らの足をも丁寧に洗ってくださり拭いてくださった。それはもう愛の証であったわけです。だから私たちも本当に人を愛するっていうのは難しいです。命を捨てるような愛は私たちは持ってはいない。でも信仰によって私たちはその愛を自分の心の中に与えていただくことが可能になるということです。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。ですから私たちはまず神様の前に出て自分の心の中にその愛が与えられるように、人を愛することができるようにまず祈るということではないだろうかと思います。人のことをあれこれ言うということが私たちの生活の中に出てくるんですけれども、しかしそのことを私たちは中保者取りなしてくださるイエス様に自分の心の思いを全部語って、そして自分の心の中にあるその思いを私たちは解決を与えていただきたい、そしてイエス様が自分を愛してくださったように、そして本当にその人を愛することができるように私たちは心を変えていただきたいと思います。もうサウロはまさに反面教師としてこの聖書の中に出てきているわけですけれども、私たちは一体誰に似たものとなっていくのか、それが私たちの信仰であると思います。私たちはいつもイエス様を自分の目の前に置かせていただいて、そしてイエス様が 私を愛してくださった。そしてイエス様が命じておられることを喜んで行い、そしてあなた方は私の友ですと言ってくださって、慰め、力を与えていただけるものにさせていただきたいと思います。